今日は15節からの箇所でありますが、先に聖書の学びを終えておいて、このところからどういうことを私は考えるかということを皆さんとお分かちしたいと思います。今日読んでいただきました15節から22節までというのは、強烈に福音と律法のコントラスト、福音と律法の対照で描かれています。幼児祝福式や昇天者記念礼拝がありまして、ちょっと飛びましたので復習いたしますとですね、パウロはガラティアの教会の人々に、あなた方が救われたのは、あなた方が御霊を受けるようになったのは、あなた方がキリスト者として生きているのは律法を行ったからではない、信仰を持って福音を受け止めたからだ、こうして3章が始まります。ですから3章の1節に、ああ愚かなガラティア人、十字架につけられたイエス・キリストはあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかと。裏を返せば、心迷うことなくあなた方の目の前にはっきりと示された十字架のキリストを仰ぎ続けなさいというのが彼のメッセージであります。彼は続きまして、読者のガラティアの諸教会の信徒の信仰体験を振り返って、あなた方は救われた時に信仰によったでしょうと、このことを論じた後にアブラハムのケースを持ち出します。そしてアブラハムもまた律法の行いではなくして信仰によって義とされ祝福を受けたのですと、6節にアブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました、それと同じことですと、こう締めくくります。さてここ15節からパウロは再びアブラハム、すなわちこの約束によって救われる、このアブラハムを登場させ、それをモーセ、律法の中心人物であるモーセと比較対照しながら、このアブラハムとモーセの道筋を混同してはならないと論を進めていきます。今日は神学的に非常に大切な部分です。神様がアブラハムに約束したことと、この筋道とモーセの筋道は違うのかと、同じ聖書の神でありながら神は2つの筋道を設けたのか、これは神学的に実は大きな論争の問題であります。有名な宗教改革者のマルチン・ルターはガラテヤ書公開を書いていますが、そこを読みますとですね、ルターはさらに鮮明にこの区別、この2つの筋道の違いを打ち出しています。彼が言うには、神様がアブラハムに祝福を授けた時に、一貫して主語と動詞は私があなた方を何々すると、私は与える、私が増やすと、それはすべて神のご計画、神の恵み、神の主権が明確に打ち出されていた。それに対してモーセの律法を見ると、あなたはすべきだ、あなたはしてはならないと、今度は人間側の責任、人間側の義務が強調されている。この2つの筋道は基本的には一緒にしてはならない、別物であるという自覚が大切なんだとルターは述べています。律法と約束、あるいは行いと信仰といいますか、この筋道は一緒ではないのかと、ついこの前まで一緒だと思ってたと、これが別物なのか、これが私たちも考える実は疑問なんですね。17節をご覧いただきますと、モーセはこう言います。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた律法によって取り消され、その約束が無効とされたりすることがないということですと。アブラハムから430年経ってモーセが登場しますが、神がアブラハムに与えた契約、約束というものが430年後の律法によって取り消されたり無効になるということはありえないと。律法はアブラハムの契約よりもはるかに後にできたものでありまして、数世紀の間神の契約は 律法なくして有効でありました。数世紀後に律法が登場したからといって先の契約が保護にされるということはありえないというのがパウロの論理です。さて、こういう議論が当時の割礼派ユダヤ主義的クリスチャンに通用しただろうかと、答えはノーです。ユダヤ教には律法潜在思想というのがあります。どういうことかと申しますと、アブラハムの時代に律法は成文化されていなかった。しかしすでに基本的な内容はアブラハムに与えられていたと、ユダヤ人はそう信じています。そしてそう信じる理由となる聖書の箇所があります。ちょっとそれを一緒に見ていただきたいと思いますが、創世記の26章です。5節、ここを見ますとですね、あ、なるほど、言ってることも分かるなと。26章の5節ですが、そうですね、4節5節をご一緒に読みましょう。ここにですね、祝福の基本はアブラハムが律法を守ったからだという、そういうくだりがあります。26章の4節と5節、38ページですね。ご一緒にお読みいたします。はい。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。ね、出てきますでしょう。これから430年後に初めてあのモーセの律法という律法が出てくるんですが、430年前すでにここに戒めと命令と掟と教えと4つに分けた言葉で、これを守ったがゆえに私はアブラハムを祝福する。これを読みますとですね、読みますと契約と律法は不可分なんだと、そういう発想になってしまいます。分けることができない。ですから割礼派の人々のように、確かにイエス・キリストの十字架を信じてキリスト教に入ればよいと、しかし真の意味で神の子供になるためには十字架だけでは不十分だ、モーセの律法を完璧に守りなさいと。アブラハムでさえ信仰によって義ってされたかもしれないけれども、後にですね、この律法を守ったではないかと。信仰義人、信仰義人と言うけれども、約束を信じるということは結局は神の戒めを守って生活することに他ならないと割礼派のユダヤ人も考えてきたわけです。パウロはその考えと戦います。そしてこれは実は不可分ではないと。さて、もう一回戻ります。本当に不可分じゃないのかと、イエス様もおっしゃったではないか。イエス様は最後の晩餐の席上で、もしあなたが私を愛するなら、あなたは私の戒めを守るはずですと、こうおっしゃいました。もし愛するならというのは信頼関係ですね。戒めを守るというのは律法を行うということですが、イエス様も同じように、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守りますと、こうおっしゃっていますし、もっと強烈なのはヤコブの手紙です。これを見てください。ヤコブの手紙の2章、ここには非常に強い律法擁護論というのが出てまいります。2章の17、18、私が17を読みますので皆さんが18を読んでください。410ページです。410ページ、私が17、皆さんが18です。それと同じように信仰ももし行いがなかったら、それだけでは死んだものです。
さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行い
行いのない信仰は意味がないと。そして20節にですね、ああ愚かな人よと出てきますでしょ。これはガラテヤ人の手紙でパウロがガラテヤの諸教会に、ああ愚かな人よ、あなたは立法の方に行ってしまったと言ってるのと同じ愚かですね。ですからヤコブの手紙というのはガラテヤの手紙のちょうど逆です。で、あれほどガラテヤの手紙を好んだルターはですね、ヤコブの手紙を聖書66巻の聖典から外すように提案いたしました。あれほどガラテヤを愛したルターはヤコブの手紙を藁の書簡、藁のように軽い書簡だと読んでいます。もちろん私たちの考えではそれはルターがヤコブの手紙をある程度誤解したからだと、そういうふうに思っていますが、しかし21節から私の方で読んでいきますが、確かにガラテヤと反対のようなことが書いてあります。私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんかと、こうありますでしょ。信仰ではなくして、あなたの見ている通り彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、と。行いのない信仰は虚しい、信仰は行いによって全うされる、彼の信仰は行いとともに働く、と。さて、ごめんなさい、今日が一番神学的な多分説教だと思いますので、前半部分もう少し耐えて、また今日の説教の意味合いはこれから先に進んでいくと理解いただけると思いますがですね、22節のあなたの見ている通り彼の信仰は行いとともに働くという言葉が実はパウロも使ってるんです。それはガラテヤのですね5章を見てください。5章の6節、ここに有名な言葉があるんです。5章の6節をガラテヤですねお読みいたします。ご一緒に、はい。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。ここに働くっていう言葉がありますでしょう。信仰が働くんですね。信仰は動くんです。信仰は具体的な行動を起こします。それを愛によってという時に、当然そこには行いが含まれます。何にもしない信仰は死んだものと同然だ。信仰は必ず行いとともに働く、行いとともに動く、行いとともに施しをする、行いとともに奉仕をする、行いとともに伝道する、行いとともに捧げる、行いとともに隣人を愛する。信仰というのはそのようにして働いていくもんですから、働きのない信仰は虚しいと言ってるのはヤコブ書、そしてパウロはガラテヤ書であえて行いとともに、行いによって働く信仰という言葉は避けて、愛によって働く信仰という表現を使ったんです。でも言っていることは同じです。パウロも行いを大切にします。パウロも立法を大切にします。じゃあパウロがガラテヤ書で戦っている立法というのは何だと、じゃあ何が問題なんだ、何を問題にしてパウロはこれほど立法を、まあ、脇にどけて契約と立法、福音と行い、信仰と行いというのが別物なんだ、筋道が違うんだと主張しているのか、それがここです。3章に戻っていただいて、パウロが一体何を問題に取り上げているのか、ある言葉に私は注目していきますのでご覧いただきたいと思いますが、3章の22節、しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。この罪の下という言葉です。3章の23節に、信仰が現れる以前には 私たちは律法の監督の下に置かれ、25節に、しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。4章の2節、父の定めた日までは後見人や管理者の下にある。3節に、私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となる。4章の4節の真ん中、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるもの。5節に、これは律法の下にあるものをあがない出すためと。6箇所全部下にという言葉が出てきます。下に置かれている、下に閉じ込められている、下に押し付けられている、これが全部律法と関わるわけです。パウロが問題にしているのは、何回も申し上げてきましたけれども、律法主義的なメンタリティです。律法はそれを与えてくださった神から離れる性格を持っています。規律、規則というのはそれを与えた人物から離れます。そして規律、規則が独自の権限を振るい、規制し、責め立て、非難し、奴隷のように自分の支配下に私たちを閉じ込める、そういう可能性があります。前話したかもしれませんけれども、私の担当しております進学校で、ある規則を撤廃するかどうかで散々揉めたことがありました。それはどんなことがあっても月曜日と水曜日には洗車をするという規則です。ある日進学生がストライキを起こしました。その日は2月の雪の日、こんな日に洗車をして何になると。でも規則には書いてある。でも先生、こんな日に洗車しなきゃいけないんですか。今日は雪ですよ、おそらく明日は雨です、そして車はドロドロになります。雪の日に一生懸命洗車しても、どうせ車はドロドロになる、私たちは本当にしなきゃいけないんでしょうかって言ったら、人道的に考えても常識的に考えてもする必要ないですよ、そんな。そうでしょ。でも男子寮の規則には、その日が月曜日であれば洗車せよと書いてある。修学旅行、私たちの教会では皆さん日曜日は修学旅行にかかったら、ぜひ修学旅行行きなさいと言います。そうでしょ。皆さんの中で誠実に修学旅行がかかったから修学旅行を休んだという方はいませんよね。日頃礼拝でいつも来てらっしゃるんなら、ぜひ修学旅行いらっしゃったらいいじゃないですか。しかし中には、教会によっては修学旅行を休みなさい、あなたは世を取るのか神を取るのかと、そういう教会も実はないわけではない。なぜそういうふうになるのか、それは律法や規則というものは規則を立てた人物から離れて独自の権限を振るう、そしてもしもそれを容認するならば、必ず私たちはその権限の下に入って閉じ込められることになる。昨年の映画でショコラっていうのを見ました。ショコラという映画、随分話題になりましたが、フランスの伝統的な保守的な村にですね、チョコレート職人の女性が娘さんと一緒にやってきます。旦那さんはいないんですね。おおよそ保守的な村には似つかわしくない、非常に魅力的な自由な女性でありました。村人は教会の司祭、年寄りの司祭と若い女祭、司祭というのは牧師、女祭というのは副牧師ですが、それを中心にですね、この大胆自由な女性と戦うわけですね。何一つこのチョコレート職人の女性は悪いことをしていない、しかし何やっても気に入らない。司祭を含めた村人に一番気に入らないことがあるとすれば、彼女は保守的でない、 彼女は立法的でない。その自由な生き方が気に入らないわけですね。司祭を含めて村人たちは、彼女が作るチョコレートには悪魔の魔力があると、絶対に食べてはいけないというお触れを村中に出すわけです。しかし人々がその禁令を破ってチョコレートを味わい楽しむようになると、司祭を含めてその顔に実に開放的な笑顔が宿るようになるというのが話の筋です。映画は実に滑稽に描かれています。それは司祭を含めた立法的に生きる人々の滑稽さです。それは雪の日に一生懸命洗車をしろと言っている人たちの滑稽さと同じように、いいですか、言うまでもなく私たちは異邦人ですから、ユダヤ教の立法からは初めから解放されています。初めから清めの儀式をしろとか割礼を受けなさい、そんなプレッシャーは私たちにはないです。しかし聖書に慣れ親しんで神の御心を真面目に求めて生きることに集中しますとですね、どこかいつの間にかこの信仰、約束、恵み、憐れみという筋道から逸脱して、いかに聖書の教えを厳格にしっかりと守るかという、この立法主義的なメンタリティで行いを考えてしまう。やがて私たちは勉強しますけれども、行いというのは立法の筋道から考えたら絶対立法的になる。行いというのは信仰、感謝、愛、あふれる喜びという筋道で行いを考えなければいけないのに、私たちは聖書にはこう書いてある、牧師はこう言った、先輩はこう教えてくれたという立法の筋道から行いを学んでいくときに、私たちは恵みにあらざる者の下に自分を閉じ込めてしまいます。以前このテーマで有名な本として私はフィリピアン紙の誰も知らなかった恵みというのを紹介いたしました。彼は恵みのない世界と題して教会のさまざまな姿を描いている章を書いていますが、例えばこんな話が出てきます。離婚を決意しようとしている女性が15歳の娘を連れて教会の隅に立っていた。そして牧師が近づいていって話しかける。離婚なさるんですって。私にわからないことは、もしあなたがイエス様を真剣に愛し、ご主人もイエス様を真剣に愛しておられるなら、どうして離婚なんということがありえるんでしょうかと、突き放すように牧師はこの夫人に話しかけた。この女性はこれまでこの牧師から声をかけられたっていうことがほとんどない、ほとんどない。でも離婚するそうだという噂が牧師の耳に入った時に、真っ先にやってきたのはですね、大変ですねという言葉でもないし、神様はきっと素晴らしい道を備えてくださいますよという言葉でもないし、あなたのやってることは間違ってるという断罪非難の声ですね。その女性は自分の娘がすぐ脇にいる中、牧師から非難を受け、唖然とその場に立ち尽くしたという本が書いてあります。本に書いてあります。あるいはですね、こんな話があります。ヤンシーが引用している話ですが、小さな男の子がお母さんと一緒に席に座っていた。礼拝が始まる5分前ですね、男の子は後ろを向いては横を向いては一生懸命その愛想を振りまく、もうニコニコニコニコこうやっていろんな方々の顔を見てですね、顔があるたんびにニコニコ笑ってるんですね。別にこの男の子はいたずらしていたわけではない、賛美歌を掘り投げていたわけではない、床に唾を吐いていたわけではない。しかしとうとう母親はその子をぐいっと引っ張って正面に座らせて、そしてちょっと大きな声でこの子を叱ります。ニヤニヤするのはやめなさい、ここは教会なんですから。そして男の子をピシャリと膝叩くんですね。涙が男の子の頬を伝いますとですね、お母さんは男の子に、その方がマシよと、 そう言ったという話が記されています。いいですか。そんなことばかりがあるのが教会だというのではないです。そういうことではない。しかしですね、私たちが考えなきゃいけないことは、福音に生きていると言いながら、実は自分を律法の下に縛ってしまうということが多々ある、多々ある。そしてその往々にして、そういうことの先頭に立っているのが牧師であり教会なんです。そのヤンシーの非難は受け止めるべきだろうと私は思っています。まさにですね、ショコラの世界を教会が演じるということがあり得る。フィリピアン氏はモーラルマジョリティという保守的なアメリカのキリスト系の政治団体があります。この団体はですね、妊娠中絶に反対してデモ行進をする。この団体は何々に反対してって、もうかなり大きな発言権と資金源を持った団体でありますし、アメリカの保守派の教会の代表と言われていますが、ヤン氏はこのモーラルマジョリティの発言に耳を傾けているとですね、彼はこう書いています。恵みを匂わせるようなことは一度たりとも聞いた試しがない。彼らの発言は常に誰かを責めている。明らかに恵みはクリスチャンがこの世界に放っている香りではないと考えさせられます。私の生き方、私の考え方、私の語りがどういう香りを放っているのか。あの人は真面目で誠実で立派だ、でもどこか立法的なところがあると言われたら、自分はもしかしたらそういう傾向にあるのかもしれない。もちろんあの人は口だけの信仰で行いが伴ってないというとき、それはヤコブがあなたの信仰は死んでいるというし、パウロはあなたの信仰は愛によって働かないと。行いのない信仰というのはやはり意味がない。それはパウロにとってもヤコブにとってもそうです。しかし問題はこの行いというのがどこから出てくるのか。あなたの心からの賛美と感謝と喜びと愛から内側からほとばらしるように出て、そしてその行いを色づけているのが立法主義ではなく、相手に対する憐れみの情であり広い寛容な心であるときに、私たちはキリストの香りを放っているということができる。しかしそうでないとしたならば、許されていることの喜びや神への感謝や神への愛がないとしたならば、それは大きな問題でございます。やがて私たちは5章を勉強いたします。ちょっと5章の一節を読んで終わりにいたしましょう。13節14節15節、これがおそらくパウロのその行いという概念がどこから出るのか。それは律法からではない。なぜなら私たちは律法から自由にされていると。これからもしあなたが行いということを考えるなら、愛を考えなさい。愛こそが行いのすべてですという、そういう文章です。13、14、15を声を合わせて祈ってお祈りいたします。はい。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその信仰を愛を持って互いに使いなさい。律法の全体はあなたの自由、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたがパウロを通して今朝語っておられる気をつけなさいという言葉を、私たちは今朝しかと受け止めます。 自分のクリスチャン生活が立法的なのかどうか、本当に心からあふれる信仰、喜び、感謝、恵みから発せられたものなのか、主を考えさせられることでございます。どうか私たちを立法的なクリスチャンではなくして、福音的なクリスチャンと作り上げてください。そのために私たちの心いっぱいにあなたの憐れみを満たしてくださり、私たちがいかにして弱き者か、いかにして愚かな者か、しかしそんな私たちをも愛し育ててくださるあなたの大きさを心から捉えることができるように、私たちを導き助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。